大胆に恵みに近づこう。増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝も主の光に照らされて新しい朝を迎えました。礼拝をもって新しい週の始めをご一緒に迎えることができましたことを心から感謝をいたします。皆様お一人お一人の上に主の尽きざる恵みが豊かにありますように。共同緑ヶ丘教会では今日教会の定例総会、定期総会が行われます。今朝ご一緒に分かち合っております聖書の言葉、ヘブライ人への手紙4章。この言葉は2024年度に年間を通してご一緒に教会の基盤として分かち合っていきたいと願っている聖書の言葉です。ヘブライ人への手紙4章16節。だから、憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。私たちは2024年、社会や世界において、また具体的な私たち一人一人の日常生活におきましても、先行きが不透明な中で模索し歩んでいる。何かがすっかり解決する、すっきりするというのではなくて、課題があるのを抱えながら、担いながら、その状態の中で歩んでいるということができるのではないでしょうか。人には風を切ってどんどん前に進んでいくという時もありますけれども、むしろ何とか持ちこたえるということが求められる時があります。ヘブライ人への手紙は私たちに試練の中にあっても持ちこたえていく信仰というものを伝えている手紙なのです。世界の状況を考えましても、先ほどの司会者のお祈りの中にありました、各地の紛争の解決、先行きが見えてこない、被害が甚大になっていく中で、私たちは果たして祈り続けていく意味があるのだろうか。そういう揺れ動く思いっていうものを持っている。あるいは私どもが抱えている課題に関しても、一生懸命祈りを捧げているけれども、解決の道筋やその道のりが見出せないまま、果たしてこのまま祈り続けていくっていうことに意味があるのだろうか。疲れて、そしてそのことの中に自分自身がなかなか思いを致すことのできない、やってくるんです。ずっと信仰の生活を歩んでいく中で、いつもいつも喜びに満たされて、いつもいつも活力にあふれてというばかりではない。いつしか自分がそこで力を衰えて前歩み出すことができなくなっていく、あるいは信仰生活を続けていくことが厳しくなっていくという状況が起こってくるのです。そういう中で信じる者の生き方、どこにその力の源、源泉があるのだろうかということを、今朝はご一緒に分かち合っていきたいと願っています。ヘブライ人への手紙は、その力の源はイエス・キリストの中にある、私たちに伝えています。そしてそのイエス・キリストが私たちに与えてくださっている力というのは、取りなしというふうに言われる。取りなす、取りなしという言葉はもともと間を持つとか架け橋となるという意味を持っています。そこに前提とされているのは、こちら側とこちら側断絶しているっていう意味なんですね。何かしら架け橋を必要としている状況があるということの中で、架け橋ということが求められている。私たちの間に、そして神と人との間に断絶がある、この関係が断たれている、断絶があるっ ということを聖書では罪と言っています。共にやっていくことを願っていながら、共に生きていくことを願っていながら、平和を求めていながら、しかしそこに断絶があり、争いがあり、さまざまな課題がある状況です。だからこそその間を和解へ導くための働きというものが必要とされるのです。断絶があるために希望を持つことができない、闇の中に置き去りにされてしまったような思いから出ていくことができない、そういう一人のために、あるいは社会の中にある課題のために祈り続ける、それがキリスト者の姿です。そして神に結ばれるその姿へ、あり方へもう一度結び直す、レリジョン、宗教、結ぶっていうことですよね。もう一度それを結び直していく、それが宗教の働きです。私は以前栃木県の教会におりましたときに、教会に幼稚園がありました。幼稚園には子どもたちがやってきて、そして保護者の方々が入園式、さまざまなところに幼稚園にいらっしゃるだけではなく、教会の中で行事などがありますと、ご一緒に礼拝を捧げることがあります。その時に言われた言葉でハッとさせられたことがありました。それは何かと言いますと、キリスト教って人のために祈るんですねって言われたんです。で、私は生まれた時から教会におりますので、お祈りの中で誰かのために祈るっていう当たり前だと思っていました。でもその中で幼稚園の行事などで初めて礼拝にいらっしゃる保護者の方々は、私たちの祈りを聞いて、教会っていうのは自分以外の人のために祈るんですね、そう言われたんですね。でも考えてみますと、確かに年末年始のような時にお参りをしても家内安全とか、自分のこと、自分自身や家庭のことを祈るということはあるかもしれません。でも例えば自分以外、自分の家族以外、利害関係があったり、いろんなそういう関わりのある人以外の人のことを心を込めて祈る、そういう場、そういう時というものに初めて接した、そして驚きました、そういう姿があるのだということを知りました、言われました。そうした取りなしの技、誰か自分ではない人のために祈る、これは取りなすということです。その人が神様の救いの中に入れられるように、その方が担っておられる課題が光の中に導かれていくように、解決へと導かれていくように、心を込めて祈る、これを取りなしの技、取りなしの祈りと言います。旧約聖書の時代から礼拝の大切な要素として覚えられてきました。その役割を担ったのが祭司と呼ばれている人々です。祭司という聖職者は神殿で祈りを捧げ、そして人々の罪が、つまり神様の前に私は正しい生き方をしていない、そういう思いを持ってやってきた人々の生贄を捧げる、あるいはそのために祈りを捧げるという仕事を、働きをしていたのです。人々の罪の許しを取りなしてくる。罪の許しの取りなしっていうのは、ですから関係を取り直すってことですね。和解へと導いていく、そういう働きを行ってきました。先ほど申し上げましたように、罪と言いますと何かこう悪いことをしているっていうふうに捉えやすいんですけれども、そうではありません。罪という言葉は聖書では神との関わりが断たれてしまう、神様に愛されているものであるということの、そこが見えなくなっている、そういう状況のことを罪と言っているのです。自分の思いだけで生きている、そうすると人は自分、自己中心の思いだけで自分を判断し、人を裁き、そしてその思いでまた自分を傷つけることになる、それを罪だと言っています。そうではなくて、神はどのようにご覧になっているのか、その中にもう一度生き直していく。罪の許しっていうのは、神がどのように私たちを見ておられるのか、許され愛されている自分を取り戻していく、 それに応えて生きていく道筋をもう一度見出していく、それを罪の許しと言っています。祭司の役割は、さまざまな人生の局面の中で自分の姿を見失っている一人一人がもう一度神様の愛の中に生きられるように、その人に代わって祈りを捧げ、また捧げ物印を通じて和解をもたらすということでした。ヘブライ人への手紙4章14節にはこう書かれています。私たちには大祭司神の子イエスが与えられている。ここには祭司、大祭司、大きいという字があるんですね。この大祭司といいますのは、祭司の中でも特に幕屋の中に入って、そして神と人々との和解を、罪の許しを求める、そういう働きをした特別な役割、職務でありました。大祭司といいますのは、神と人間の架け橋となってくれる。だから私たちの信仰というのは、そうする鳥なしの穴かに生み出されるものだというのです。私たちの信仰と言いますのは、何かを解決するときに修行や学びを深めるということではなくて、取りなしをしてくださる方に信じ委ねていく、そういうあり方だとここでは言われています。八木重吉というキリスト者の詩人がおられました。この八木重吉という方の詩の中に解決っていう詩がある。何かをこう問題を解決する時の解決っていう詩があるんですね。こういう詩です。キリストが解決しておいてくれたのです。ただ彼の中へ入ればいい、彼に連れられて行けばいい、そういう詩です。面白いですね。どうやったら解決するか、そういうことが彼は歌ってない。キリストが解決しておいてくださった。だから私たちはそのキリストに連れて行かれればよいのだ、共に歩めばよいのだ、そう八木重吉は語りました。それは決して無責任な態度ではありません。私たちは自分が何かを成したときに、すぐにその結果、目に見える形での成果が現れないと諦めてしまう。あ、これはもう無理なんだ、あ、これはダメなんだ、これはやっても無駄だ、諦めてしまいます。けれども、私たちが祈り続ける、つまり持ちこたえることができるのは、自分に根拠を置いているからではなくて、その祈りは、私たちが祈りを捧げるときに、この祈りをイエス・キリストの名において祈ります。そうですね、私たちの祈りは自分に根拠があるわけではない。私の努力や私のやり方のうまさや問題解決能力や、そういうところに根拠があるのではない。キリストがすでにその解決を導き出していてくださる、そのことを望みにて信頼して、そこに向かって歩んでいこうというのが私たちの祈り。その時に私たちは自分の思いだけで折れてしまうのではなくて、持ちこたえていく、そのようなあり方がここにはあるのではないでしょうか。なぜイエス・キリストは大祭司と呼ばれているんでしょう。神と人との間で取りなしてくださる方。ヘブライ人への聖書を読んでおりますと、イエス・キリストは弱さを共に苦しむことのできない方、この方はどういう方だったかということが4章の中に記されております。こう書かれています。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた。イエスが大祭司だというのは、 7節におけると、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流されながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました、そう記されています。そして完全なものとなられたのだと続いていくのです。これは私たちにとって意外なことです。意外なことです。なぜ意外なのかというと、完全さというのは傷もなく苦しみもない泰然とした態度のことを言うのではないでしょうか。しかし、このヘブライ人への手紙を書いたこの人にとっては、キリストが苦しみを受けられたということが完全な姿になる、そう記している。完全な取りなしの技を行う方となられた、弱さを知っておられる一人として私たちを取りなしてくださるのだ、その傷によって人々の弱さと苦しみを共に担うものとなってくださった、それがキリストの完全だというんです。私たちの考える完全というのはそうではありませんね。すべてのことが分かっていて、すべてのことが解決できて、そして高みからある意味ではこう見ている、そういう存在がオールマイティの存在だというふうに考えます。そうではないのだ。傷を受けられて弱さを知っておられる、それがキリストの完全な姿だ。なぜかならば、それがあるからこそ私たちのことを分かってくださり取りなしてくださる方だからだ。イエス・キリストの十字架の苦しみと死は弟子たちに絶望的な思いを与えました。おそらく人の中で最も惨めで悲惨な死だと受け止められました。人から捨てられ、見向きもされず、あざけりと恥と孤独を担った死でした。その拭い去ることのできない出来事の中で、弟子たちはどのように思い起こしたのか。神がイエス・キリストを復活させられたということによって、その死は神が与えられたかけがえのない世の罪を負われた死、私たちの裂け目を負われた死と受け止められることになったんです。弟子たちはそのことによって初めてイエス・キリストの生前の姿と結び合わされることになった。傷を負く弱さを抱え、イエス・キリストを否んでいく、そういう弱さを持った私とイエス・キリストがそこにおいて結び合わされていく。その傷を持って傷ついた人を癒す、傷ついた癒し人となってくださった。ヘンリー・ナウエンという方のことを何度か説教の中でも取り上げさせていただいておりますけれども、この方が書かれたのが傷ついた癒し人というその本であり、またテーマでありました。その中にはこう記されています。私たちは皆弱く、肉体的、感情的、精神的、霊的に傷を負います。傷つきます。問題は傷を負うか負わないかではなく、皆傷を負うのですから、その傷を隠すように生きるのか、それとも人々のために役立てるように生きるかです。むしろこの痛みを通して隣人と共にあることができる、そう気づくとき、痛みは希望の印に変わる。隠そうとする人生には平安がありません。しかし人々のために役立てようとする人生には平安と喜びが生まれます、そう書かれているんです。私たちは自らも傷を受けることがあります。体の上においても、精神的にも、あるいは霊的においても。霊的にというのは信仰生活の中でということですね。傷を負うことがある。でもそれを覆い隠して、私はなんていうことはない、大丈夫です、傷ついていません、こうやって生きることが大切なのではない。むしろその傷ついたことによって、傷ついている一人のことを覚えていく。でもそのためには傷ついたままであるのではなくて、その傷をイエス・キリストが癒してくださるという、この 先行きにあるそこに信頼を置いていこうという道筋が必要なんです。そのことによって私たちは傷ついた癒し人となってくださったイエス・キリストの働き人の一人と自分もなっていくことができる。プロテスタント教会に集う私たち一人一人は皆、私もまた取りなしの技を担っています。イエス・キリストが私たちの弱さと傷を担ってくださり、共にいてくださるように、私たち自身も自分が担っているその傷と弱さを覚えながら、隣人と共に歩んでいこうとする、そういう一人へと変えられていく。ヘブライ人への手紙4章16節、もう一度目を留めてみましょう。だから、このだからというのは、イエス・キリストが取りなしの技を行ってくださっているのだから、私たちの弱さと傷を覚えて、ご自身もその傷を差し出してくださる一人でいらっしゃるのだから、憐れみを受け恵みに預かって慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。ここで大切なのは、助けをいただくためにという言葉です。私たちは自立していくこと、そして人生の中の大きな達成することは、助けのいらない形で自分の人生のすべてを果たしていくことが、自分の人格が完成していくことだというふうに考えやすい。でもそうではありません。聖書の中で言われているのは、慈義にかなった、つまり私のこの状況、私が属しているこの共同体の状況にかなった最も必要な助けを神様が与えてくださる、そのことのために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。恵みの座といいますのは、大祭司であるキリストがおられる神の右の座というふうに言われていますけれども、メソジスト教会やメソジスト教会の系譜を持っているホーリネス教会などにおいては特別な意味を持っています。恵みの座っていうのは、この高段のところにこう半円のようなサークルがあるんですね。この共同緑ヶ丘教会もメソジストの流れを組む教会ですけど、恵みの座ない、 いつからかなくなった、昔はあったんですね、昔はあったんです。でその、じゃあ恵みの座って言いますのはどのようなものなのかと言いますと、聖餐式にはそこに出かけていってひざまずいて、そして聖餐に預かった。私が牧師として、最も早い時期に伝道師副牧師をしておりました札幌教会に、恵みの座っていうところがございました。そしてそこでひざまずいて聖餐に預かるということをしておりました。そういう特別な意味を持っております。そこには何があるかっていうと、自分の主体的な義務や、あるいはやらなければならないということではなくて、私が主体的に自分の信仰を持って、そして神に許しを請い求め、その恵みの座に進んでいくっていうあり方なんです。私自身がそこに進んでいく、そしてその中にあって恵みをいただく、慈義にかなった助けをいただく、そのために祈り続ける群れ、前へ進む群れ、そして取りなしをする教会でありたい。私たちの生きている現実って、ひび割れた現実です。世界も社会も、そして私たちが生きているさまざまな人間関係においても、皆様いかがでしょうか。さまざまにひび割れた現実というのを抱えている。だけれども、そのひび割れた現実の中にあって、なぜ祈り続けることができるんだろうか、それを担い続けることができるんだろうか、そして私たちがその中にあって持ちこたえることができるんだろうか、取りなしの主であるイエス・キリストが私たちのために先に歩んで、そこに私たちが歩むべき道と、そこに私たちの行くべきところを備えていてくださる、その信仰があるからです。私たちは2024年この1年間、互いに恵みの座に大胆に進んでいく信仰を持たせていただきたいと思うんです。待っていて、誰かに言われるという前に、 私たちの方から神様の恵みの座に大胆に進んでいく、そして与えられているかけがえのない賜物を用いて私たちが取りなしの技を行っていく、和解を祈っていく、そういう群れでありたいと願っております。皆様とご一緒にそのような共同緑ヶ丘教会の2024年を形作ってまいりましょう。お祈りをいたします。主なる神様、私たちはどんどんと前に進んでいるときには調子よく手応えがあり、さまざまなことが進んでいく充実感を得ることができますけれども、一面持ちこたえるという力はとても大きなものなのです。誰かが目に見えないところで支えていてくださる、祈っていてくださる、目に見えないところでなされている技がある、そのことで教会は持ちこたえている。一人一人が礎です。神様、どうぞ私たちにあなたの恵みの座に勇気を持って出ていく、その信仰を与えてください。私たちの社会は多くの課題とまた対立、憎しみ、蔓延している社会です。その中にあってなお祈り続け、そして希望を持ち続けていくことができますように、主が先立ち歩んでください。また同時に十字架の苦しみの中にあって人々からも神からも見捨てられたと叫び声を上げられた主イエス・キリストだからこそ、私たちが最も弱く力がなく、そして膝を折って祈る言葉すら出てこない時にあってなお、その最後尾を、しんがりをあなたが保ち続けてくださいますように、私たちの礼拝の群れをあなたが豊かに導き支えてください。そして私たちがそのことに応えて、この社会において具体的にあなたの愛の交わりを、神の国の福音を述べ伝えていくことができますように、聖霊によって満たしてください。私たちはここから出かけていきます。そのところで出会うすべての人との間にあなたが豊かに働いてくださいますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。